ではルツ記に行きましょう。ルツ記の今日は2章です。主式が終わって今ルツ記に移っています。主式はもうそのイスラエルの王国が立つ前に、まあそもそもその王国っていうのを神は建てようとしてたわけではなく、その神がそのまま治める、でそのそれぞれがその秩序正しく神に従っていくっていうことを願ってたんですけど、神聖政治というか。で、それができなくなっちゃって、それぞれがその自分の目に正しいと思っていることをやるので、むちゃくちゃなことが起こるわけですよ。でもその中でも、その神が彼らにご自分にその目を向けさせるために、神は絶対にその選んだ者たちを捨てないですから。イスラエルを。彼らがどんなに悪かったとしても。で、彼らがその叫び求めた時に、神がその、憐れんで、恵みによって獅子を立てるんです。でその叫ばせるために、その彼らが、その自分が神に従わなかった、その刈り取りをなさることを許されたんですよ。痛い思いをしていいじゃんって。だって、痛い思いをしないと、その神に向かないから。私たちも同じですよ。だから痛い思いをするんですよ。だから痛い思いをすることを神は許されるんですよ。それは、神に立ち返るということなしには、全く意味をなしません。どんなに刈り取りをしたとしても、どんなに痛い思いをしたとしても、そこで神の前に悔い改めなかったら、悔い改めて神の前に戻っていかなかったら、その苦しみっていうのは意味ないんですよ。だって苦しんでそのまま神から離れて滅ぶんですもん。でも神はそれが嫌な、それ私たちにそれが起こってほしくないので、苦しい中でその神に求めるように促すんですよ。聖霊によって。また私たちのこのフェロシップの中で。痛い思いを神が許可されるのは、私たちが本当に悔い改めて、神に向くためです。それがその主式にありました。で、月は今度は逆なんですよ。逆というか、同じその時代背景で、その、ルツさんは、モアブ人なんだけども、その、イスラエルの神に信頼を寄せたんですよ。その、姑さんの、ナオミがそうだったように。私も、あなたの神を、私の神とさせてくださいって。あなたの民を、私の民とさせてくださいって。あなたから離れません。そうやってルツは、ナオミと一緒に、約束の地、また、ナオミの元々のその出身地であるベツレヘムに帰ってきました。それが一章でしたね。今日はそのルツ記の二章です。一言祈って始めます。天のお父さん、今日もどうぞ私たちの思いを、私たちの心をあなたが沈めて、また整えてください。あなたの御言葉の種が私たちの心の良い地にまかれますように。道端で硬くて、すぐにサタンがそのまかれた御言葉を取っていくような心ではなくて、また土が薄くてすぐに芽を出したとしても、少し困難があったら枯れてしまうような心ではなくて、また世の惑わしや世の心遣いや富の窓橋の中で身を結ばないような、茨の中のような心ではなくて、30倍、60倍、100倍の身を結ぶ良い地を私たちの心に与えてください。お願いします。そしてどうぞあなたが聖霊によって今日学ぶ御言葉を理解させてくださるように、その力を与えてくださるようにお願いします。また語る私もあなたがお助けください。それによって語れますように、必要なことだけを語れるように言葉を与えてください。力を与えてください。お願いします。今日もみんなでキリストのゆえに、キリストのみんなのゆえに、あなたの前に出て行き、あなたを待ち望み、あなたに期待します。イエスキリストのみんなによって祈ります。アメン。二章の一節。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。でまずそのルツがボアズと会うんですけど、その前にそのボアズの、説明というか紹介がありますね。で、ボアズさんというのはナオミ、ルツの姑さんのナオミの、夫の親戚。つまりそのエリメレクさんですね、夫の親戚だと書いてあります。で、詳しい情報はありません。その、どんな親戚なのかはわからないです。でも、ある人たちは、その、エリメレクさん、ナオミの 夫、モアブので亡くなりましたけど、その人の弟というかその兄弟だったというふうに理解する人たちもいます。親戚っていう中にその広いのでわかんないです。ただ詳しい情報はありません。でもそのエリメレクの一族に属している。そして有力者だとも書いてあります。で、英語だと、a man of great wealth。すごい読み方になります。a man of great wealth。で、非常に裕福な人だって。口語訳だとそう書いてあります。そのまま訳されています。非常に裕福な人だったって。ボアズの人。ボアズのこと。有力者っていうのは。他の英語のその訳を見てみると、そうやって裕福で、しかもその影響力のある人だっていうふうに訳されているところもあります。だから、有力者だったという、その有力という、言葉の中に、裕福であったり、またその人に影響を与えるような、もしかしたら立場だったかもしれないし、社会的なね。で、そうやってその力のあった人なんでしょう。有力者だったと書いてあります。で、ここには書いてないんですけど、彼は、その、読んでいくと、そのベツレヘムに畑を持ってるんですね。で、その畑、その、なんか、つまり、農家さんですよ。そして、その、しもべたちがいて、その人たちが、その、刈り取りをしてるんですけど。ということは、エリメレクが、ナオミと二人の息子たちを連れて、モアブの野に行きましたけど。なんででしたっけ？飢饉があったんですよね。一生の。一章を読むとそうですよ。食糧難にあったんですよ。でもその時にも、このボアズさんは、飢饉の中で約束の地に留まった人なんです。これはもう、もしかするとの域を超えませんが、もしかすると、エリメレクが、この飢饉の中でも神を信頼して、約束の地に留まってたら、ボアズみたいな有力者になってたかもしれません。それはもう、もしかしたらの域を超えません。さっきも言いました。でも、神に従わない言い訳っていうのは、いくらでも立てられるんですよ。だって危機になったんですもんって。ご飯食べるものなかったんだから、その外国のその地に行くのはしょうがないじゃないかって。神は、この約束の地に留まってなさいというふうに言ったのはわかりますけども、それはよく覚えていますって。でも、食べるものがないんですって。言い訳はいくらでもできるんですけど、神に従わない言い訳っていうのは、一つも存在しないですよ。神に従わなかったら、それは罪以外何者でもないわけですから。だから必要悪だとか、そういうのはないんですよ。現に、このボアズさんは、ベツレヘムの有力者で、裕福で、そして影響力のある人なんですよね。そして、飢饉の時にもベツレヘムに残ったんです。約束の地。そうやって生活できたわけですよ。なので神は、ボアズを祝福したんですね。2節から4節まで。ごめんなさい。2節と3節を読みします。モアブの女ルツは、ナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について、落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘を行っておいで、と言った。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について、畑で落ち穂を拾い集めたが、それは、計らずも、エリメレクの一族に属する、ボアズの畑のうちであった。でルツは、このボアズの畑で、落ち穂を集めます。落ち穂拾い。ミレイさんという人が書きましたね。有名な絵。この人も、その絵を描いた時にはすごく貧しかったんですって。で貧しくて、もう苦しいから、もう自殺まで考えたんですって。でそういう時に描いたらしいです。だから、まあ、ルツも同じですよ。ナオミも同じです。だって彼ら、彼女たちは二人とも未亡人で、夫に先に死なれて、子供もいなくて、自分をその、養ってくれる人たちが一人もいないんです。で、落ち穂拾いっていうのは、立法に記載されてますけど、その、ある意味、社会福祉的なものですよ。社会的なその弱い人たち、貧しい人たち、弱者たちというか弱い人たちを、立場の弱い人たちを、その、福祉として、ご飯が食べれるようにするルールというか、彼らを守るためのものです。神が考えた福祉なんです。レビ記の19章の9節と10節を読みします。あなた方の土地の 収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。新明記の方でも同じことが書いてありますけど、今は手引きでした。その貧しい者や在留異国人で、そのご飯が食べれない人たちっていっぱいいたんですね、きっと。もしくはこれからいるだろうということを神が見ておられたんです。で、この時代、イスラエルではほとんどの人たちがその農家さんでした。今みたいな工業みたいなのはないし、今イスラエルはその、電子部品とかね、そういうので有名ですけど、でもそういうの昔はないですから。基本みんなその農耕民族というか、あとはその羊とか飼ってるんですよ。だからご飯といえば、その自分たちのその小麦とか麦とか大麦とかそういうのをその収穫しては、そのパンを作って食べるみたいな。そして自分たちでその家畜として飼ってる、牛とか、あとは羊とか、そういうのを食べるって感じです。で、その収穫の時には畑の隅々まで刈ってはならないって。残しておかないといけないって。で、ブドウ畑もそうなんですけど、一回一回収穫して終わりなんですって。だからその時緑っていうんですか、青かったものっていうのは残しておくんですよ。で、一回それを、その一回収穫したら、その畑はもう二回目は収穫しない。一回目で収穫できなかった、その時に時期が早いものは、全部その貧しい人たちや在留異国人のために残しておくというのが、その決まりルールだったんですよ。そうやって飢える人たちが起こされないように。しかも、さすが神だなと思うのは、その貧しい方々でも、また在留異国人でご飯食べるのに困っている人たちでも、一生懸命働かないと、その食料がもらえないんですよ。ただくださいとかって言って、そのやってるだけではもらえないんですよ。働かないといけない、彼ら。自分で、その、労して、そして、食べ物を、食べるというか、手に入れるっていうことが必要がありました。で、ルツは、モアブ人ですから、在留異国人ですよ。彼らの中で、イスラエルの中で。そして未亡人ですから、さっきも言ったみたいに、貧しいはずですよ。それで、ナオミ、自分の姑の、に聞いて、行ってもいいですかって、落ち穂拾いに。それで出かけたんですね、その許可のもと。で、ルツは、ボアズの畑で、計らずもと書いてありますから。落ち穂を拾ったって。で、ルツは、その、ボアズの畑で、自分が、その、落ち穂を拾うっていうことを、その、考えてなかったんですね。僕は誰の畑か分かんなかったんですよ。とりあえず、行ってみたら、たまたま、そこが、ボアズさんの畑だったということです。でもこれ完全に神の計画ですよ。そして、ナオミとルツに対する神の憐れみと恵みですよ。神はこの二人を養おうとされたんですよ。神を求める者に対する報いですよ。ふさわしくないのにもかかわらず。恵みなんですよ。ナオミさんも、ナオミさんとルツさんって本当に日本人みたいですけど、飢饉があったっていうことで、その外国の地に行ったんですよね。ルツにしても外国人ですよ。でも神は、神を呼び求める者に報いてくださる方だって、ヘブルの11章の6節に書いてあります。神は報いてくださるんですよ、こうやって。これからの話をもう先に読んだ方々や知ってる方々は、うんうんってわかると思いますけど。それで4節。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますように、と答えた。で、坊主が畑に来て、まずその狩る者たちに対する言葉ですよ。いいですね。主があなた方と共におられますよ。神が共におられること以上に、祝福はないですよ。だって神が一緒におられるんだったら、すべて必要は満たされるだろうし、神が一緒にいてくださるんであれば、すべてのその悪から私を救い出して守ってくださるだろうし、神が私たちと共におられるんだったら、私たちのその手の技っていうのは、すべて良い方向に進むはずですよ。それで、その彼ら、狩る者たちは、主があなたを祝福されますように。ある人たちは、これわかんないです。なんでかは、私には理解できないんですけど、あるそのクリスチャンの人たちは、あなたを祝福しますとかって言うんです 私にはちょっとね、すごく違和感があるんですよ。非常に。祝福しますとかつって、なんか握手とかされると、ちょっと待ってくださいって、握手やっぱりやめようかなとかって思っちゃったりするんですよ。だって、私に、例えば、私が皆さんを祝福しますとかって言ったら、私に皆さんを祝福する何か良いものがあるみたいな感じに聞こえませんか？で、私別にあなたから祝福されたくないんですけどって、私神から祝福されたいんですけどって思うんですよ。だから素直に、この従業員たちがある意味、しもべたちが、狩る者たちが、その自分の雇い主に対して、主があなたを祝福してくださいますようにって言ってもらった方が、すっきりはっきりしますよ。だって神が祝福するんです。あなたを祝福します。私にはそんな祝福も、その権限も私にはないんですよ。私がいくらあなたを祝福しますって言ったとしても、神が私が言った通りに、神、祝福しなさい、ほれとかつって、その祝福しますとかって言ったら、私が祝福しますと言った人を祝福してねとかって、そういう、そんなんじゃないです。常に、神が主導権を握っておられ、相手の祝福を私は心から願いますけど、皆さんの祝福を。でもそれは、神が決めることなんですよ。いつ、どのように、どうやってっていうのは。私は決められないですよ。私神じゃないから。神があなたを祝福されますように。この雇い主と雇い人、雇用人と非雇用人っていうのはいいですね。こういう、従業員と雇い主の関係。だって、会社の社長が来て、で、そこで働いている人たちに、主があなたと共におられますように。働いている人たちは、主があなたを祝福してくださいますように。最高ですね。だから雇ってる人も、雇われてる人を、愛していて、神にあって。そして、神が祝福してくださいますようにって願っていて、雇われてる方も、雇ってる人を愛していて、神にあって。そして、その雇ってる人の祝福を願ってるんですよ。私たちもそのようにするようにという、そのようにするように、新約聖書では言われてるって知ってましたか？開けられる人はどうぞ開けてください。エペソの6章です。新約聖書です。後ろの方ですね。新約聖書の、私の聖書を第2版持ってる方は348ページです。Ephesians chapter 6 verse 9。で、まずは、このボアズに当たる人たちに対して、エペソの6章の9節でこう書いてあります。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。って。同意してくれてありがとう。で、脅すことはやめなさいって。お前これやらんかったら給料あげんからな、とか。俺の言うことを聞けんのか、とか。でもその雇われる側のほとんどの人たちがこっちだと思いますけど、私も雇われてる身だったり、バイトしてたこともありますけど。方は5節から8節。奴隷たちよということです。まあ今の現代のその文脈に置き換えると、非雇用人っていうのは、もしくは雇われている人たちっていうのは、この奴隷たちっていうふうに理解していいと思います。現代に置き換えればですよ。奴隷たちをあなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。で、キリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさいって、どんな上司であったとしてもですよ。キリストに従うように恐れおののいて真心から従えって、ご機嫌取りとか上辺だけの使い方じゃなくて、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく、これ上司がなんか従いやすいから、上司が素晴らしい人だから、私がその従うではなく、上司に対してというよりも神がそういうふうに言うから、主に使えるように使えるんですよ。八節に書いてあるのは、それをその報いてくださるのは神なんですよ。主が報いるって、そのことに対して。ほとんどの方々はその仕事をされていると思います。で、その中で、主人と、もしくはその雇用人と、 非雇用人とのその関係の中で私たちその神が願っていることを追求する必要があるんですよ。そしたらそこに良い関係が生まれるんですよ、神にあって。全く感謝されないかもしれないけど。どうしようもないなとかって。そういう人だかもしれないけど。でも神が報いてくださるんです。その人は報いないかもしれないけど。ルツ記に戻ります。ボーズがルツについて質問します。5節、ボーズはカルモノたちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。カルモノたちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞカル人たちの後について、束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。で、これは誰の娘かって聞いたんですね。当時ベツレヘムは小さい町でしたね。みんながみんなを知ってるような町ですよ。久米島よりも小さかったでしょう。私みんなのこと知らないから、すべての人は。たまに私が知らない人が、ああ、あそこのあれ息子だろうとかっていうふうに言ってくる時があって、ちょっとビビります。ナオミが一章のところで19節に書いてありますけど、モアブから帰ってきた時に町中の人々が騒ぎ出したんですよね。ああ、ナオミじゃないかって。みんながみんなを知ってるようなその町なんですよ、ベツレヘム。でもその なのでボアズがその自分の畑に知らない娘がいたので質問したんでしょうね。たまに島でも聞かれますけど、あんたどこのねって。何の関係があるのか私には分かりませんが、聞かれるんですよ、よく。あんたどこのねって。で、そのもう話、これ有名な話ですから、もう先にネタバレしますけど、この後そのボアズとルツは結婚します。でも、おそらくその時には、この時、ボアズは別にルツに対して、その恋愛感情とかは別にないんですよ。この娘誰ですかってただ聞いてるだけなんですよ。その後のその会話を見てると、それがわかると思いますけど。これは誰の娘かって聞いたんですね。そしたらそのカルモノたちの世話役。だからその雇用人の中で、さらにその人たちを世話してる人たち。まあ、現場監督みたいなもんでしょうね。が答えました。で、これはそのナオミと一緒にモアブの野から帰ってきた、モアブの娘だって。現場監督ですから、ここにいるのがどこの誰かということをその把握しているわけです。当たり前ですけど。で、カルモノたちの世話役の人たちっていうのは、そうやってそのカルモノたち一人一人もそうだし、またその後ろからついてくる落ち穂を拾っている人たちが、その貧しいものであったり、その在留異国人であったとしても、それが誰なのかということを知って、彼らがどうやって働いているかっていうのもちゃんと見てるんです。カルモノたちのその世話役の人は、その朝から今まで休みもしないで家でそれに帰らないでその働いているっていうことを見てるんですよ。しかもそのずっと立ち働いているってことも見てるんですよ。ルツがそうやって働いているって。そのまま報告したわけです。神が私たちのことを見ておられて、観察しておられるということを知ってますか？神は私たちのことを知っておられて、今この時に私たちを見て、私たちのその上辺だけじゃなくて、私たちの心も全部見ておられるんですよ。詩編の139編、これ開かなくていいです。後でぜひ読んでください。この詩編、とってもいい詩編だから。私たちのその心の全てを知っておられるって神は。私たちの生まれる前から、その母の胎に形作られる前から、神は知っておられるって。詩編の139編。また、エペソの一章では、その世界のもとに置かれる前に、キリストにあって私たちを選んでくださったとも書いてあります。マタイの6章の6節には、こう書いてあります。あなたは祈るときには、自分の奥まった部屋に入りなさい。そして、戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見て、おられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ここで父っていうのは、父なる神、神ですよ。私たちがどんなに隠れて、私たちがその、人目に見えないところで祈ってる祈りも、声にならないような、もうその涙しか出てこないような、苦しいその祈りも、神は知っておられるんですよ。牧師が知らなかったとしても、教会の兄弟姉妹が知らなかったとしても、一人本当にもう誰にも言えないようなその苦しいことを神に対して助けてくださいって言ってるその祈りを神はしっかりと聞いておられ、見ておられ、必ずそれに報いようとしておられるんですよ。マルコの9章の41節。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくださる人は決して 報いを失うことはありません。これは確かなことです。イエス・キリストがその弟子たちに向けて言われたんですよ。これはイエス・キリストの弟子たちだから12人いましたけど。あ、これはあのイエスの弟子なんだって。だから、この弟子たちに良くしてあげようって。で、水一杯でいいから、すごいちょっと喉乾いてるかもしれないから、水をあげようと言った人のその行為を神は見ておられるって。そして必ずそれを報いてくださるって。これは確かなことだってイエス・キリストが言われたんですよ。私じゃないですよ。ここはちょっと長いので開けます。マタイの25章。マタイは新約聖書の一番最初です。25章。ちょっと当たり近所を見渡してですね、余裕のある方はぜひ、ちょっと大変かなっていう方々を助けてあげてください。私もたくさんいろんな人たちに助けられましたから、皆さんも助け合いで、ゆいまるでお願いします。マタイの25章の、31節からですけど、ちょっと長いですが読みます。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、もう一度そのイエス・キリストが再臨されて戻ってくるとき、7年間の患難が終わってね。人の子はその栄光の位につきます。そして、すべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち。羊の群れですね。世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し。36節。私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも、最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。私の兄弟たちっていうのは、その、血の繋がった兄弟たちの話をしてるわけじゃないですよね。イエス・キリストは、その、私の兄弟って、私の父母って誰だって、私の兄弟は誰だって。それは、父なる神の御心を行う人たちが私の兄弟だって。私たちのこの文脈で言ったら、この教会以外ありえないですよ。この中で、一番小さなものに、最も小さなものたちの一人にしたんであれば、それは私、イエス・キリストに対してしたものだって。それを覚えているんですよ。それがどんなにちっちゃかろうとなんだろうと、神は、その忠実だったことに対して、必ず報いを与えてくださるんです。水一杯だったとしても、神に対して、またその目の前の人たちに対して、愛してやったのであれば、もしかしたらそのおはようって、声をかけたことだって、一緒にその祈ったことであったとして、互いにその愛し合うというその愛で、愛したのであれば、イエス・キリストは必ずそれを覚えておられるんですよ。そしてそれに報いを必ず与えられるんです。同じマタイの25章のその前半の方では、まあこれ25章には3つのその例えがあるんですけど、真ん中のその例えっていうのは、その、5タラント、2タラント、1タラントっていう、そのタラントを与えて、お金を与えて、それで商売しなさいって、それで儲けなさいって。で、それで帰ってきたら、その、あなたは、まあ、21節、マタイの25章。その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。その、儲けた、その、額とかは関係なく、それぞれがそのわずかなものに忠実だったかどうかっていうのを見ておられるんですよ、神は。イエス・キリストは。あの人と比べてどうだとか、この人と比べてどうだとか、私の方が大きいことをやってるとか、私の方が小さいことをやってる、だからいい悪いとか、そんな話じゃないんですよ。神から与えられた、そのわずかなものにどれだけ私たちが忠実かどうかっていうのを、それが評価されるんですよ。どんだけでかい花火あげるかとか。そんな、関係ないんですよ。神に応答するっていうのは、キリストに応答する、キリストに従うっていうのは、大きさじゃないですから。神が見ておられるのは、私たちの心の中に、神に対する、イエス・キリストに対する忠実さがあるからです。ルツ記に戻りますけど、何からこの話になったかというと、その、ルツの働きを、 その現場監督をしてた人たちが見てるってことです。そしてルツが、その一生懸命働いてるってことです。で、ボアズは、8節、ルツに言った。娘さんよく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後についてきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水亀のところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。で、そうやってそのボアズはある意味そのルツを特別に扱ったんです。私の畑から落ち穂を拾いなさいって言って。他のとこ行かないでねって。若い女たちのそばを離れないでここにいなさいって。で、若者たちに、その若者たちっていうのはさっきのその現場監督も含めてですけど。で、邪魔しないようにってきつく命じたからって。喉が渇いたら彼らが汲んできたその水亀から水を飲みなさいって。特別にそういうことをその扱ってるんですよ、彼、あの、ルツのことを。で、ルツはこれを聞いて、彼女は顔を伏せ、実説。地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか。ルツは、この人の態度はものすごい低いですよ。顔を伏せて地面にひれ伏して彼に言ってるんですよ。ある意味その立法の中で彼女がその落ち穂を拾って自分のものにするっていうことがその約束されているので、ルツがその大麦を自分のものにするっていうことは当然なんですよ。でもそれでもルツは低いんですよ。こんな私がこの外国人で貧しいものであるにもかかわらず、よくされるなんて、こんな落ち穂を拾わせてもらえるなんて、なんてありがたいって、そう思ってるんですよ。私がルツの立場だったら、めっちゃ文句言ってるかもしれないです。なんでこんなに貧しいんだ、これは。こんなところ通らせよってからに。他の人はこんな、あんなにもなんかいいところで進んでるのに、なんで私だけ。しかもなんかナオミとかいるし、私一人だったらなんとかなるものを。私だったらね。で、こんなに一生懸命働いたんだから、ようやくその、この一生懸命働いてる私に気づいてくれたかって。全く使えない上司だな、とかって。でもルツは違ったんですよ。どこまで行っても低いんですよ。私は良いものを受ける資格がないものだっていうことを、彼女は深いところで理解してるんですよ。なその、ボアズがそうやって言ってきたことに、その言ってきたことを聞いて、顔を伏せて、地面にひれ伏して言ってるんですよ。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるんですか。ボアズからも、ルツからも、私たち両者から学びますよ。その、他の人たちに良くしてあげるその力を持ってるんであれば、良くしてあげなさいって。で、その時にその良くする時の態度というか、愛する時のその態度は、ボアズみたいでありたいですよ。本当に良くしてあげるっていう。惜しまずに。こいつ外国人の女か、みたいな。そんなんじゃない。で、またその良いものを受けるときにも、本当にその、ああ、こんな良いものを受ける資格のないものなのに、私にこんなに良くしてくれてありがとうございますって。神に対しても、周りの人たちに対してもそういう姿勢でいたいですよ。私は牧師なんだからこのぐらいされて当然とか、そうなって思ってたらやばいですよ、私。ルツは坊主に聞きます。なんで私にこんなに親切にしてくださるんですかって。坊主はその理由を言います。私はあなたが好きだからです。ではないんですよ。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父、母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださいますように。またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがありますように。ボアズはこのルツのことを、またルツがナオミにしたことを聞いたんです。エリメレクさんがその亡くなった後もそのナオミに従ってそのナオミをそのに仕えていること、父や母やまたその生まれた国を離れてあなたのナオミに対してね、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですって、あなたから私は離れませんって、そうやって言ったそのルツのことをボアズが聞いたからです。そしてイスラエルの神主ヤウェの報いをルツに求めたんですよ。ボアズは自分が有力者、豊かなものであったり、その影響を与えるものになったのは神のおかげだって理解してるんですよ。イスラエルの神が、またイスラエルの神、主から豊かな報いがあるようにって。その神が私ってのはボアズを富ませ、 良いものを与え、で、それを持って祝福してるんですよ。ルツを。自分の畑で落ち穂を拾わせ、良くすることを神が願っているっていうことを悟ったんですよ。ボアズは。だから良くしてあげようって。この娘がなんか美しいからとかそういう話じゃないんですよ。ボアズは本当に神が私を使ってこのルツを祝福しよう、祝福させようとしてるんだなって、そのことを悟ったんですよ。自分に与えられた富やその祝福の一部をルツに分け与えることを神への応答としてボアズは理解したんです。私たちリトリートでも学びましたけど、そのようにそのボアズは神から受け取った贈り物を、ここで言うとその落ち穂を拾わせるっていうことであったり、その富であったり、をルツに届ける配達人になったんです。そしてボアズは私に感謝しなさいとかじゃなくて、その神を指さしてるんですよ。神の御翼のその下に酒どころを求めてきたであれば、その方が豊かにあなたに報いてくださるように。神のその翼の下に酒どころを求めるっていうのは、たくさんその詩編に書いてあります。もう今、ここはもう読みませんけど、詩編に書いてありますので、ぜひ読んでみてください。詩編に書いてなかったです。なので言います。詩編の36編の7節と8節。詩編の36編。全部詩編です。36編の7節と8節。詩編の57編の1節。本当はもっとあるんですけど、もう、これだけにしておきます。そして13節、彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意に預かりと存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、このはしために年頃に優しく、話しかけてくださったからです。で、そうやってルツはボアズに感謝します。本当にその、ルツは自分の身に起きたその苦しみとか痛みを嘆くっていうよりも、彼女のその口から聞かれるっていうのは、語られることっていうのは、感謝とか、神への賛美とか、そういうのがその出てくるんですよ。いいっすね、そういう。神を、神のその三翼の元にいると、さっきのその詩編では、その、満足するって、そこで満ち足りるって。そしてその、いろんなその危険から逃れることができるって。だからその感謝が出てくるんですよ。喜びが出てくるんですよ。満足が出てくるんですよ。こういう中にあっても。貧しくて、お金がなくて、人の畑に行って、その、落ち穂を拾うっていうような、そのような状態でも喜んでいられるんですよ。また自分の夫にもね、先立たれて。自分のお父さんもお母さんもいないし、すべてからその故郷を捨ててきたにもかかわらず、喜んでいられるんですよ。で、ボアズはルツを食事に呼びます。14節、食事の時、ボアズは彼女に言った。ここに来て、このパンを食べ、あなたのパン切れを巣に浸しなさい。ある人たちはこの酢っていうのをブドウ酒っていうふうに理解する人たちもいます。だから、生産式の形ですね。彼女が狩る者たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。ボアズはそのルツを食事に呼んで、その十分食べて余るほどに与えたんですね。で、ルツもそれを十分に食べて、そして余りを残しておいたんです。その余りっていうのを後で読みますけど、そのナオミにあげるんですけど。私たちもその神から良いものを十分に受けて、私がまず満ち足りないと、他の人たちにその祝福っていうのをお届けすることできないんですよ。中途半端なところで、その本当に満ち足りて、うわぁ、もう神は素晴らしいっていうところにまで行かないのに、ああ、こんなもったいないもったいない私なんかにとかって言って、その祝福を受けるというか神の恵みを止めない方がいいですよ。もうとことん私はふさわしくないんだけども、くださるんだったら全部くださいって。私そこから溢れていくものは他の人たちのものになるんですよ。思う存分食べなさいってアダムとエバに対して言ったんですよ。思う存分。神は太っ腹な方ですから。十分食べて余るほどに。こんなになんか良くされたら後で残らないかもしれないとか、そんな話ないですよ。もっともっと祝福してるんです。私たちが溺れてしまうぐらい。それでも溺れてしまって、このボン、どんどんどんどんダダ漏れになっていくのはいいんですよ、それで。だってそれは他の人たちの祝福になるから。で、15節、その若者たちへ命令します。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、坊主は若者たちに命じていった。あの女には束の間でも落ち、穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。 それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて、拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。どうも、いっぱいあげなさいって、わざと落とせって。で、17節、こうして、彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと、大麦1エパほどあった。神は、本当に与え惜しみすることのない方なんです。大麦が1エパと書いてありますから、下の方行くと1エパっていうのは23リットルです。大麦23リットルって言って、だいたいこのぐらいっていうふうに理解できる人いますか？なので私、Google 先生に聞いてきました。何でも情報があるので。大麦が、1エパとか1リットルというか、それを23リットルあたり、大麦が23リットルあったら、何キロになるかっていうと 13.6 キロなんですって。かなりの量ですね。まあ、大麦じゃないかもしれないけど、小麦でちょっと重さは違うでしょうけど、サーターアンダギーを100個作ろうとしたらどのくらいかかるんですかね。1キロあったら足りるんですか ?100 個。足りない。1キロでどのくらい作れるんですか私全然わからない。小さいだったら100個。じゃ小さいの100個だったら1キロで。だから1300個作れるってことですね。まあだからその 13.6 キロのその大麦を1日で集めてきたんですもんね、彼女は。そのナオミとルツ二人だったらしばらくその十分に食べていけるほどですよ。で、ナオミがそれだけ一生懸命働いたっていうことと、またボアズが気前よく与えたってことですよ。で、神はボアズ以上に気前がいいですから。どのくらい気前がいいかっていうと、御子さえ惜しまずに私たちに与えるほどに気前がいいんですよ。それほどに私たちにたくさんのものを与えようとしておられて、御子さえ惜しまずに私たちに与えられた方が、それに加えて全てのものを恵んでくださらないはずがないって、ローマの8章に書いてあります。32節かな。でも神がどんなに気前良かったとしても、私たちがその神が与えるよって言ったものを受け取りに行かなかったら、それを集めに行かなかったら、私たちのものにならないんです。神からどのくらいのものを皆さん受けてますか？必ずしもその経済的なことだけで測れるものじゃないですよ、これは。物質的なものだけでもないですよ。どちらかというと私たちのその神との関係の中にあるその霊的なものですよ。どんな状況の中にあっても神にあって喜んでいられる。どんな状況の中でも神に期待していられる。どんな人を前にしても神が言われるんだからこの人を愛するぞっていう。しかもそこに平安があるみたいな。どんな中にあったとしても、なんかもう腐ってしまっていくじゃーってなるんじゃなくて、助けてくださいって神に助けを求める、その考えの余地があるというか、その精霊が促してくれるというか。そこに本当に豊かな、その、安心っていうのを、これは私が終われというタイマーなのかわからないですけど、PP になってしまっています。そこにあるかですよ。1分待たないといけないのか。それで18節、彼女はそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたものを取り出して彼女に与えた。姑は彼女に言った。今日どこで落ち穂を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。だということは、そのルツが手厚くもてなされたことは明らかだったんですよね。普通だったら考えられないほどのその大麦、その量を持って帰ってきたんですよ。しかもなんか食事も一緒に持って帰ってくるみたいな。そして、ナオミはそのルツに良くしてくれた人の祝福を願ったんですよ。あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。人に対して感謝する際の健全な願いですよ。人をその賛美するんじゃなくて、人がどうだとかじゃなくて、神が報いてくださいますように。不必要に人を持ち上げるのはその危険ですから。それを回避する必要がありますよ、私たち。その良い技を神が祝福してくださるように。さっきも言いました。私は祝福できないんです。世の中でもね、その人を持ち上げることによって、その人がなんか、その人が舞台の上に立って、スポットライトがバンバンバンバンって当たられて、イエーイって言われることで、その祝福するみたいな、そういうふうな、その発想になりますけど。私たちは祝福することはできないんですよ、誰一人も。祝福してくださるのは神だから。その人が本当に神によって祝福されるように、そのことを願うことができますね。 19節の後半、彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。で、ナオミはルツからそのボアズの畑にいたっていうことを聞いて、ナオミがこう言ってるんですよ。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主がって、どういう意味でしょうかね。生きている者にもっていうのはよくわかりますね。自分も含めてそのナオミとルツですよ。でも死んだ者にもって言ってるんですね。死んだ者に神が御恵みを注ぐってなんか不思議な感じしません？でもこれを理解するには次回詳しくやりますけど、その買い戻しの権利っていうのを知ってる必要があるんですよ。私たちやりましたけど、実は。覚えてるでしょうか。で、人のものになってしまった土地や畑っていうのを買い戻す権利があるもののことを言ってるんですね。このボアズは近親者で買い戻しの権利のある親族、親類って。また、子孫を残さずに死んでしまったとしたら、そのお兄さんがね、そしたら、その、奥さんを弟が引き取るというか、それでもまた子供ができなかったら、その弟が引き取るみたいな、そんな感じですよ。そうやってイスラエルではですよ、今これを適用してって言ってるわけじゃなくて、当時のそのイスラエルは、その増えていく必要があったわけですから、産めよ増えよって、地を満たせって。そうやってその海辺の砂のように、空の星のように、そうやってその民が多くなっていく必要があったわけですよ。それが、その中で、その過程で、それがその祝福されるように。また、その人の名前が、そのイスラエルの国から除外される、なくなってしまわないように、子供がいないからといって。そうやって、その、イスラエルに属していた人たちの名前が消えてしまわないように、その救済措置みたいなのがあったんですよ。だから、子供を残さないで死んでしまったエリメレクや、また自分の息子たち、に対しても、その神が恵み深いって言ってるんです。それはなんでかというと、ボアズが、その、自分の土地と一緒に、ルツも買い戻してくれるっていうか、その次、その、ルツを自分のものにして、ボアズがね、自分の妻にして、そして子孫を残してくれるって。ナオミのために、また、子供を残さないで死んでった息子たちのために。だからその両者に対して、その、生きてる者にも、死んだ者にも、御恵みを、神は惜しまれないって。そうやって、ナオミは神のことを言いました。21節から。モアブの女ルツは言った。その方はまた、私のところの買い入れが全部終わるまで、私の若者たちのそばを離れてはいけないと私におっしゃいました。ナオミは嫁のルツに言った。娘を。あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても進みます。そこで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の刈り入れと小麦の刈り入れの終わるまで落ち葉を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らした。そうやってそのずっとその収穫の期間が終わるまで落ち葉を拾ってボアズのところで。他のところ行ったらいじめられるかもしれないからねって。いじめられなくて済むから大丈夫だって。だからそのボアズと会った後もしばらくのその期間が空いてるんですね、そうやって。なんか恋愛感情で、はい、結婚しましょうみたいな、そんな話じゃないんですよ。その神がその中で、その養って彼らをその整えて、そしてその次、今のこの忠実になった時に、その後、じゃあ3章、4章っていうのが次に進んでいくわけです。で、本当その神は、誰に対しても、見恵みを惜しむことのない方です。ナオミに対しても、ルツに対しても。またもちろん、その約束の地に留まり続けたボアズに対しても。同じようにその恵みによって良くするんですよ。多くの人。そして十分に満ち足りて、それを他の人たちにその分け与えるほどに、そこまでに私たちが満ち足れるように、また溢れるように祝福したいんですよ。良いもので満たしたいんですよ。しかも恵みで。私が何かしたからではなくて、良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださるというその恵みで。それをもって私を、皆さんを満たしたいんです。それが溢れていくのを見たいんです。神の恵みが私たちを通して、たくさん流れていきますよ。私はもっともっと、その神を 身恵みを惜しむことのない方を、毎日の生活の中で覚えてられますように、祈ります。天のお父さん、あなたの恵みを覚えて感謝します。良いものを受ける資格のない私でしたけども、あなたが一番存在し得るものの中で、一番その価値のあるあなたの御子であるイエス・キリスト、その血を、その命を、私が滅んでしまわないように、滅ぶべき私に、与えてくださったことを心から感謝します。どうかこのことをいつも覚えてられますように、どれだけあなたが私に対して恵み深い方なのか、どれだけ恵み深くしてくださったのか、それを知ることができますように。本当に弱くて、あなたの恵みを疑ったり、またそのあなたの愛を疑ったりすることもあります。どうかその時に憐れんでください。あなたの恵みを思い起こさせてください。あなたは出し惜しみする方でないということを、私を満ち足らせ、またそれをあまり余るほどに、私に与え、それを他の人たちに届けさせるほどの、太っ腹で惜しまずに与えられる方だということを、もっともっと知ることができますように。生活のど真ん中で、それを体験できますように。どうぞ私を導いてください。お願いします。私たちのこの、イエス・キリストを信じる者たちの間に、ますますあなたの恵みが、増し加わって、互いにその愛し合う関係が、立て上がっていきますように。またそれを、まだあなたのことを知らない方々にも、伝えていくことができますように。どうぞ、私たちをお助けください。ボーズがそうやって、ルツを祝福することが、あなたから願われていることだっていうことを悟ったように、私が今の私でいれるのも、あなたが私を愛し、またこんな私を通して、あなたが私の周りに置かれている人たちを祝福しようとしておられることなんだっていうことを悟れますように。良いものでどうか私を満たして、それを溢れ流れさせてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。